1、特集、町の転換。川西のにぎわいの中心となる場所、キセラ川西地区。計画していた施設が揃い、未来に向けて一歩動き始めました。今回は町づくりの経緯や、この町が目指したものを紹介します。もっと詳しく、キセラ川西整備事業士、二次元コードからアクセス化。キセラ川西の語源。木、輝きや希望。瀬、町を象徴するせせらぎ。ら、都、楽。市を支える比較工場があった場所。市中心部の北側にあるキセラ川西地区。公園やショッピングモールが立ち並ぶ場所には、かつて比較工場が集まっていました。戦後、世界的に革製品の需要が伸び、市内の比較工場からの税収で、市の財政は長年支えられてきました。しかし、工場からの汚水による稲川の水質汚濁や異臭で、市民の生活へ影響が出るなど、課題を抱えていました。比較産業が市の財政を支えてきた背景や環境問題を考慮し、市は汚水を処理する施設、日内前処理場を約150億円で建設、年間約8億円で維持・管理をしていました。平成に入り、世界的な比較市場の変動で輸出が停滞、またバブルの崩壊や阪神・淡路大震災などが経営に影響を与えました。平成7年に、県北摂地区比較工業協同組合の有志から要望を受けて、市は再開発を決断し、住宅供給を中心とした事業計画を決定。その後、社会情勢の変化などの影響で、平成15年に国から補助が打ち切られ、事業からの撤退を余儀なくされました。その後も約20年以上経った日内前処理場の更新と10年間の汚水処理費に約160億円が必要であることや、環境問題などの課題は引き続き残っていました。産業継続のための施設更新と維持か、地区の再開発か、比較事業者との対話や議会などでの議論の末、市は新しい町へ転換するために再開発事業を継続することを決断。比較事業者の転廃業やそれに係る市の補償交渉、比較組合などの多くの決断と協力を経て、事業は再びスタートしました。愛着が育まれる町を目指す。キセラ川西地区は、医療、住宅、集客、公共施設など、多機能が連携する次世代型複合都市を目指しました。また、低炭素まちづくり計画を策定し、民間資金や経営、技術能力を活用する手法、PFI 事業を採択。官民一体で建物や道路などの整備、ハード、市民参加型の活動、ソフトを同時に進めてきました。事業者や市民、行政が一体となって町を育て、思いのバトンをつないできた場所。今、ここに多くの人が訪れ、賑わいが生まれています。開発や事業は一つの区切りを迎えましたが、町が完成したわけではありません。キセラ川西地区は、新しい歴史を歩み始めたばかりです。今までの歴史を大切にしながら、この地区や川西への愛着が育まれる場所となることを目指して行きます。キセラ川西地区の歩み。昭和25年から、比較工場が100社を超え、市の重要な産業として財政を支えた。地区内の総生産高の 約 10% は輸出用に製造販売された。昭和53年から、比較工場から排出される汚水を処理する日内前処理場が本格稼働。平成7年から、震災や不景気で比較産業が徐々に衰退。比較組合の有志が市に再開発の要望書を提出。平成10年から、市が住宅供給を中心とした再開発事業を決定。その後、社会情勢の変化などで、平成15年に事業を中止。平成15年から、再開発事業を再検討。転廃業事業の着手や、日内前処理場の停止、保証交渉が始まる。平成19年から、次世代型複合都市を目指すまちづくり方針を策定。方針実現のルールを定めたまちづくり指針を策定。平成24年から、低炭素まちづくり計画策定、PFI 事業者との協定を締結。平成25年に町の愛称がキセラ川西に決定。平成29年から市民の思いが込められた公園やせせらぎ遊歩道、キセラ川西プラザ、オアシスタウンが次々にオープン。令和4年から市立総合医療センターがオープン。当初計画していた医療、住宅、集客、公共施設が揃う町となった。キセラ川西地区内の低炭素化を推進。未来につなげる町づくり。全国で初となる低炭素町づくり計画を策定。町のイメージを一新するため、地区内の建物の低炭素化の取り組みや緑化を官民一体で進めてきました。問い合わせ、公園緑地課、電話 072-740-1185。 写真、緑化などに積極的に取り組み、平成28年度にエコ町建築賞を受賞したキセラ川西オリビエ。写真終わり。持続可能で環境に優しい街づくり。低炭素化に向けた取り組みは、工場跡地、ブラウンフィールドから大きな転換をする中で、市が果たすべきものでした。低炭素社会の構築に向け、平成24年に、市や学識者、民間事業者で構成する、キセラ川西エコ町協議会を発足。全国初の低炭素まちづくり計画を策定しました。この計画を実現するために、建物の低炭素化や再生可能エネルギーの導入、色彩と緑化率への配慮などを定めた運用基準や、基準に沿って協議をするための手続き条例を制定。これらをもとに、土地利用者と建築前に協議し、建物の低炭素化や地区内の緑化を進めてきました。運用基準は強制力がないので、協力を促すために、市は低炭素化と緑化の達成度をエコ町ラベリングで明示し、エコ町建築賞を創設。これまで特に優れた取り組みを行った11件を建築賞として表彰しました。また、事前協議の情報を活かして、エネルギーモニタリングも実施。建物完成後、電気やガスなどの消費量の報告を受けて、地区内の低炭素化の達成状況を評価しました。その結果、排出する予定だった年間エネルギー標準推定値の約 29% を削減することができました。今後も環境に配慮した取り組みを市として進めていきます。まちづくり大賞を受賞。低炭素化への取り組みなどが評価され、令和元年先進的まちづくり大賞、 都市未来推進機構理事長賞を受賞。受賞サイン。表彰された建物に掲示。ラベル下に低炭素化と緑化の達成度が表示されている。ブラウンフィールドとは、工場用地として使われたことで土壌汚染が発生し、再開発が困難な土地のこと。世界各地でブラウンフィールドからグリーンフィールド、都市を一から構築できる土地へ転換し、新しい街に再生する取り組みが行われています。キセラ川西地区も同様に、市や土地所有者、事業者らが協力し、土壌汚染対策などの取り組みを進めました。3年度エネルギーモニタリング結果。エネルギー標準推定値。事前協議なし。17.5万ギガジュール。協議あり。12.4万ギガジュール。削減量 29%。1年に 5.1万ギガジュール。約860世帯分の年間エネルギー消費量です。対談。キセラ川西エコ町協議会会長と川西市長。キセラでの取り組み、各地で活かしていく。低炭素の町づくりを進めるために、平成24年に発足したエコ町協議会。3月でキセラ川西地区での役割を終え、解散となります。活動の振り返りと今後について、会長と市長が対談しました。関西学院大学名誉教授、加藤明則さん。平成24年から、キセラ川西エコ町協議会の会長を務め、都市政策と都市デザインの専門家として、キセラ川西地区の町づくりへの助言や提案を行う。市長、越田健次郎。市長、3月でエコ町協議会が発足して10年となり、区切りを迎えます。長年、キセラ川西地区に携わっていただいた上で、この事業をどう見ますか？会長、専門家の立場から申し上げると、キセラ川西地区は、ブラウンフィールドからグリーンフィールドに転換できたと言えるのではないでしょうか。実際にこの地区や周辺の地価が上昇したことは、町の魅力が向上したということ。これは事業の成果だと思います。市長、昭和から令和にかけて、非核産業と火打ち前処理場という川西の歴史的宿命に多くの方々が向き合ってきました。転廃業や再開発など様々な決断を経て、川西の新しい象徴となる場所が生まれました。この町の歴史や取り組みを未来に引き継いでいかなくてはいけません。会長、低炭素町づくり計画の策定は全国初でした。手続き条例の制定など、前例のないものに取り組みました。非常に大きなチャレンジだったと思います。この10年で、社会全体で大きな動きがあり、今は低炭素を超えて、脱炭素への取り組みが主流になりました。キセラで行ってきた町づくりや環境への取り組みが、今後他の地域にどう生きていくのか、興味深いですね。市長、川西では4年8月1日にゼロカーボンシティ宣言を行いました。住宅都市としての次のステップは、この事業での取り組みをきっかけに、まずは環境に配慮した街にしていくこと。成功体験やノウハウを市全体で活かしていくことです。会長、地域づくりは人材づくりです。この事業では多くの市民と環境や街づくりに関するワークショップなどを共同して行ってきました。他の地域での街づくりにもその経験を活かして取り組んでほしいです。そして活動をリードする人が市内の各地にいる状態が理想ですね。市長、 はい、ニュータウンを含む北部地域の街づくりは、すでにプロジェクトチームが動き出しています。また、街づくりを進めるためには、市と市民が協働していくことは欠かせません。引き続き会長もお力を貸していただけたら幸いです。キセラ川西地区内の建築時の手続きを変更。問い合わせ、3月末まで公園緑地課、電話 072-740-1185。 4月以降、建築指導課、電話 072-740-1204。 キセラ川西低炭素まちづくり計画は3月で計画期間が終了。建物の低炭素化や再生可能エネルギーの導入、色彩と緑化率への配慮などを定めた運用基準に基づく協議は終了となります。4月1日以降に、キセラ地区内で建築する際は、開発行為等指導要項に基づいて協議していきます。特集終わり。